おはようございます。関東地方も雪かみぞれか少し心配しました。日本海側は連日大雪で生活に支障や危険の恐れが出ています。雪には辛い思い出があります。小学生の頃、スキー遠足と称する授業がありました。スキーを担いで徒歩でスキー場まで行軍させられました。多少滑って雪の中の行軍です。上は古い型の防寒着、長靴を紐で縛り、スキーを履き移動します。転べばスキーは外れ、長靴には雪が入る。帰路もスキーを担いで帰る。寒くて辛いものでした。スキーと思ったつもりがそうではありませんでした。精神教育の一環だったのです。今朝の聖書箇所は、新約聖書ルカによる福音書19章45節から48節です。神殿を商売の場にして、人々の思いを妨げる者たち、一方それを見逃さず厳しく望まれ正される主イエスとの間に起こったことでした。二つの点をお話しします。一つ目、祈りを妨げるものはもうありません。45節。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めた。神殿には庭があり、分けられていました。最初に祭司の庭、イスラエル人の庭、婦人の庭があり、その外側に異邦人、外国人の庭が低く設けられていました。異邦人、外国人が祈る場所が使われていました。そこには生贄の動物を販売する店が並んでいます。献金の通貨は神殿の通貨です。外国通貨は交換しなければなりません。両替商がいます。捧げる動物、牛、羊など傷のないもの、そのようなお墨付きを得たものでなければ捧げられません。その上、遠くからであれば各自が引っ張ってくることは簡単ではありません。それを売っていました。有利な商売です。旧約聖書には、神様に罪の許しを願う、また感謝する捧げ物の定めがあります。天地の創造主なる神様を恐れ、愛されている感謝を表すためのものです。それを立場を利用して人々から絞り取っていたのです。その背後には祭司がいました。権力者がいました。そこから利益を得ていました。人々がおかしいと思っても、旧約聖書に反すると言われれば一言も言えないのです。反対できない社会の仕組みが出来上がっていました。清さ、正義を盾にする裏では、人間の醜さが隠れていることがあります。しかし、自分自身にも隠れたことはないかと改めて問われます。以前ですが、アフリカのある大国に入国すると決まりだ、これが検査だと称して、仲間が別室に連れて行かれ、金品を要求されたことがありました。私は出国する手続きが終わったのに、臨時に作られたような場所で、さらに決まりだ、検査だと称して、金を要求され、不安で支払ったことがありました。祈りの家である神殿が見せかけの場となり、実際には商売に欠かせない場となったのです。神様を恐れ、捧げ、祈ろうとする人々の思いを妨げる場にしていました。誠実な人々を締め出していたのは、おごりと欲に先走った祭司長、権力者たちでした。この日、 神殿の主人である主イエスが来られました。45節。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めた。旧約聖書ゼカリア書の最後、14章21節に予言されていました。その日には万軍の主の神殿にもはや商人はいなくなる。このお方の目には明らかでした。二つ目、神殿は祈りの家である。主イエスはこのようにおっしゃいました。46節。彼らに言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。この言葉は引用でした。旧約聖書、エレミア書7章11節にこうあります。私の名によって呼ばれるこの神殿は、お前たちの目に強盗の巣窟と見えるか。その通り、私にもそう見える、と主は言われる。主イエスが引用された言葉とはいえ、厳しい指摘です。神殿を理屈通りに管理し収めているようでも、主はお見通しでいらっしゃいます。隠すことはできません。もう一つあります。祈りの家と思い起こさせた神殿は、ご自身のことだとおっしゃっておられます。どういうことでしょうか。ヨハネによる福音書2章21節です。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。とあります。主イエスが私たちの罪、不従順を許すための身代わりの生贄となられました。神殿には金銀や生贄の動物を捧げる必要はなくなりました。何も持たずに、このお方、主イエスにより祈れるようになりました。祈りの家となった神殿には私たちも招かれています。神の家族として招かれています。今や復活されたこのお方が共におられます。緊急事態宣言が続いています。この期間に感染症が減少へ変わるようにと願っています。教会の礼拝堂に集まることができないままです。しかし、特定の場所でなければ、父なる神様に祈りを捧げることができないのでしょうか。祈りの家はそこだけでしょうか。主イエスは私たちと共におられ、助けてくださいます。家の中、台所、また職場の片隅でも祈りの場になります。神様との出会いの場となります。主イエスがそこでも私たちの祈りを待っておられるからです。終わりに、祈りの家には一つ、祈りを妨げるものはもうありません。二つ、神殿は祈りの家。いかなるところでも主イエスが私たちと共におられます。やがて共に集まれる、祈れる機会が来ます。祈りの浅瀬から深みへ。浅瀬には浅瀬の景色と恵みが、深みには深みの大きな恵みが与えられます。教会の兄弟姉妹がそれぞれの場、祈りの家でこのお方に祈り続けておられます。どれほど励まされることでしょうか。この祈りは何によっても妨げられません。神様は一つ一つ見ておられます。聞いておられます。答えてくださいます。たとえ遅くなろうとも、やがて結果を出されます。主イエスは何とおっしゃっておられますか。マルコによる福音書 11章24節、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。このお方に信頼し期待してまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちは自分勝手に神様から遠く離れてしまいました。それでも愛してくださり、救い主イエス様が代わりに犠牲となられ、私たちを許してくださったことを感謝いたします。私たちが抱える困難課題を克服させ、あなたを賛美させてください。今日それぞれの家でホームページを使って礼拝されている方々を顧み祝福してください。私たちが主の教会や家族、そして地域の方々に使えていけるように励ましてください。風水害や豪雪で被災された地域の人々には必要が応えられ、安心な生活に回復されますように助けてください。国内外で広がる新型コロナウイルスの感染を抑えて、人々の命、健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされ、医療活動に従事されている聖路加国際病院や地域の医療機関の方々と町を維持してくださる方々をお守りください。教団の、また国内外のすべての教会の祈りに応えてくださり、主の皆が崇められますように。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。